熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、五山の送り火無事終わりまして、
はい、終わりました。
もう京都の夏も少しずつ終わりに、ね、まあ9月いっぱいは ね暑いですけども、
だけどやっぱり15日過ぎるとね、だんだん涼しくなってきますよ。朝晩もね、
まあ、その頃にもう京都ではね、塾長も大好きな地蔵盆が、
いや別に大好きなことないけどもまあ明日お手伝いかんない。
あ、21
日が地蔵盆や、
はい、なんかね、うん、あの塾長ってこう京都の大きな祭りなかなか食いついてくださらないんですけれども、この地蔵盆に関してはきっちりと参加されてる
な
ってい
う、
ね、
うちの町内の役してるから第4組組長とかわけのわからないであれこれはな、長男付き合いから順番言われたらそんなやめられへんや、
うん、なんか順番と言いながらほぼ毎年やられてるような気がするんですけれども、
で今年は隣のな、僕のいとこが会長しとるから、おさむちゃん頼むでって言ってから、はい、わかりました言うから、
ね、おさむちゃんっていう方がいらっしゃるんですね、塾長に。いやでも楽しそうですね、そういう町内のお付き合いは。
いやまあ別に汚いけどな、だけどまあまあうちのママも一挙るし、まあ、しゃあないな思ってんねんけど
普段なかなかねお仕事ではしないようなことをこう地道な活動、まあまあ
そうね、やっぱり地元っていうのは遠くの親戚よりもね近くの他人っていう感じで、まあ隣はあの身内やけどね、だけどやっぱり近所周りは仲良くさせてもらうの、いつどんな世話なのか分からへん
ね。まあでも塾長のねお住まいになってるあたりはまだまだその昔からの
付き合いが、昔からもうずっと昔から
されていて、
もうそこで100年ぐらい住んでんだよ、もう。
ねえ、だって塾長も本当お生まれになった時からずっとそのあたり
で遊んだ。そうそう、でもうそこで死ぬねん。
ねえ、
もう決まったね
決まった、
もうどこも行けへんねん。
だってその今お祭りをする仲間 もう昔ちっちゃい時子供としてみんな楽しんだ面もあるし、
ね、そういうことよね。だからうちあの町内にね、うん、町の建物があるんです、町営で、そこでやるんです。で前にあのお地蔵さんのね、
はい、
お地蔵さんがあって、うん、それを中入れて、うん、でそこ飾るわけや、うん、で晩になったらずず回したりとか、うん、しんないや。
でもそれもなんかしないやとか言いながらもやっぱ楽しくないですか。
いや別に楽しないけど、もう大の大人だったら全然楽しない
よ本当ですか。
小さい時はもらえるやん、なんかお菓子とか、
うんうんうん、
なんかその楽しみでみんな行くけどね、うん、だけども今はそんな僕らはその行きたい、まあお世話をさせてもらうので、
ね、まあでもね、だんだんこう年化してくるとね、そういうお祭りもこう希薄化してきて、
もうそうやね、だけどまあ本当はその町内っていうことを大事にして、まあ町の中で、まあ昔だったら夏町内寄って海水浴行ったりしたもんな、バスに乗って。
今もなかなかね、
今はねそういうことあんまし
ないですね。
だからまあ町内付き合いをやっていくのは大事なことで、うちのまあ町内は結構結束してますわ。まあみんなで楽しくやってもらえたら、僕らはまあお世話をさせていただくだけでありがたいなという。
まあでもそして遠くに住んでる方もこの地蔵盆をきっかけにちょっとね地元に顔を出したりとかも、
そうやね、そういうこう触れ合いがあって、まあ朝晩挨拶してね、あ向こうの子供かとかね、
うん、大きくなったなみたいなじゃないですけどね、
そういうのはこれからやっぱり歴史ができていくんでいいと思います。
いいお祭り、ぜひねお近くにやってらっしゃる方は楽しんでいただきたいなと思います。
どんどん参加してください、はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問お待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
熱血
賃貸塾
超エアン上映通信。このコーナーでは町営のさまざまな超ええ話をお送りしています。塾長といえば町営の社長業ではなく業界団体の顔としてさまざまな式典や講演会で講演活動もされていらっしゃいます。今回は塾長に講演についてお話をお伺いしてみたいと思います。私こう何回か、まあ、町営さんのパーティーの時にこう塾長がお話をされてるのを聞いたんですけれども、すごくプロだなっていう印象
なんでえな。
なかなかねこう何にも見ないで長い時間お話しするって難しいと思うんですけれども、
まあ出たとこ勝負でその時の気分で喋るし、あんまり僕の言うてることはあんまり気にする必要ないと思う。
いやいやいやいや、その出たとこ勝負で適当に喋るってことって本当にもう素人は無理で難しいことなんじゃないかなと思うんですが、実際塾長は、まあ、たくさんの方の前でお話しする機会っていうのはどれくらいあるんですか？
いや、そんなにないですよ。今までやっても20回ぐらいちゃうかな。
本当ですか？
うん、そんなもんや思うけどね。だからまあまあ大体業界の話が多いんでね、で結局その管理業っていうのを実際にやってる人が少ないんですよね。だって運営してる人間っていうのは、はい、だから分からへんから、はい、まあ、僕が話しても多分理解はあんまりしてもらえないと思うけども、噛み砕いてね、こんなんですよって喋るんだけどね、
それはもう依頼としてくるわけですね。
そうです、
はい、
だ
いた
いだから何分喋るんねやっていつも聞くんですよ。1時間なんかもう30分やと もう挨拶やつができひんから、
30分で挨拶してるんですか？
1時間か1時間半か2時間。
2時間
2時間やとねやっぱ資料いるんですね。
いや、そりゃそうですよ。
1時間ぐらいやったらまあ大体もう題目聞いたらそれ誰だ喋るから、1時間半もやっぱ多少の資料も必要です。
いや、今まで一番大きい講演で何人ぐらいの前でお話しされたんですか？
一番大きいので300名ぐらいちゃうかな。
300名の前で2時間とか1時間とか普通に適当に喋れないですよ、絶対に。
いやいや、まあなんか喋って女の人からサインくださいとか言われたけどサインくださいでファンクラブ入りますあらへんわ、そんなもん。
めちゃくちゃ心打たれたんじゃないですか、お話に
いやいや、だから面白いんちゃう？わけのわからんこと言うから急に。
いつもその、まあ、もちろん社員さんの前でもお話しされることもたくさんあると思いますけれども、うんうん、心がけていることというか大切にしてらっしゃることありますか？
いや、ほんまね、言いたいことを決めて喋りたいんだけどね、その時の気分でいろんな方向行くから。だけどまあ、どうなるね、やっぱシーンが伝わるか伝わらへんかポイントやしね。だからその表現、どういう表現で例え話をしたら分かってくれるのかとか、昔から人を見て法を解けっていう言葉があるようにね、理解できるような表現の仕方をしんのよ、そこがやっぱ一番重要かなと。それは宇宙のこと全然知らん人に宇宙の話でも知らないし、その分かりやすく本人がスッと心の中に言うてることがスッと入っていくような表現の仕事をしなあかんでしょ、だから業界の場合は大体決まってますよ、
はい、
どういう業種の人が来てるから。だから専門用語を多少入れても、で実際に自分が体験したようなことも言うても分かるでしょ、はい、全く知らんとこは僕銀行もやったけどね、
銀行で何の話するんですか？
なんか支店長業さん来とったで、1時間ぐらい喋ってくれ、
ビジネスの話ですよね、
その管理業とは一体どういうもんですかっていう話があるんだけど、まあ、それもしたことあるけど、まあ、その頃だいぶ前からあんま覚えてないけどね、まあ、そんな諸々の話よ。
あらかじめ考えていかれます、話すこと。
いや、大体あらかじめどういう話をするかっていうのは考えていくけどね、だけど途中でガーッと曲がるからあれこんな方向に行ってんな、だからそっちの方が人気あっときあるやん、それをバーッ喋っとく
ね。なんか考えてきたことよりもね、その時その時にこう出てきたやつの方がね、
そうやね、だからその方が、まあ自分の思いが喋れるから。
お一人と話されることの方が多いんですか？お一人
で。誰一人？
一人で。一人ってだってもう嫌じゃないですか？
なんで？
私300人の前で話せって言ったらヒーってなりますね。
いや、全然どうってことないで。
本当ですか、
僕ら喋ることなんかそんな難しいこと喋れへんやん。
いやいやいや、そんなことないと思
いますよ。そこらにあるようなこと適当に喋っとくねんから。いやいやいや、あんまり俺の言うことは信用しんと聞いといてくれ言う
そ
うね。
いや、でもそこにいらしてる方はもう塾長からもう少しでもいろんなものを盗もうと思ってこう来るわけではないですか？
まあ中には喜んでね、そんなことですかで喜んで、そういう帰る人もいはりますけどね。
結 構塾長はそのキーとなることまで話す方ですか、講演とかでも。
いやそうやね、別に大体普通に、うん、分かりやすく喋ってるつもりやけどね。
逆に自分が講演に参加されたりもしますか、セミナーとか。
そうですね、講演に行くねんけども、うん、だけどあんまり難しい言葉で喋るとね、うん、シーンが伝わらへんね、うん、だから僕はまあ気にしてんのはね、やっぱり普段喋り慣れてる言葉で喋ろうと。
ほう。
そしたらどんどんどんどん喋れるけども、うん、あんまり敬語つくたりとか難しい言葉を横に並べてね、喋、うん、るとね、なんか内容が変な方向になってしまうから、うん、普段喋ってるような感じで、まあ、問いかけるような感じで喋った方がええのちゃうかなと自分では。
でもそれすごい、でも一番難しいことだと思いますよ、それ。
そうやろか。
逆に失敗談とかあります？失敗もないですか、やっぱり。
まあ、失敗してんのもそれはあるやろけども、そんなん気にしてたら喋れへんやん。
確かにね、うん、怖くなっちゃいますもんね、喋るもんね、うん、
だから、まあ、まあ今日は調子ええなとか、うん、調子悪いなとか、それはありますよ。
あその手応えをリアルに感じられるのがやっぱりすごいなと思いますけどね。
あんまりこう気にしいねんよね、うん、結構だからもうほんまに何を喋ってほしいっていうのがあるでしょ、うん、だからもうベテランで慣れてるやつはもう全座はいらんねん。もう厳しいとこだけ喋ったらええねんし、
ほ
んで知らん人は簡単なとこから入っていかないでしょ、まあ、そういうのを振り分けて喋ってるつもりやけどね。
まあもう重複する部分もあると思いますけれども、まあ、塾長も講演をされていて、講演にも参加されることもたくさんあると思うんですが、うん、まあ、そのお話ベタというね、一般的な方もたくさんいると思うんですけれども、うん、どうすることが一番大事ですかね。
まあね、普段のあることにそこへこう混ぜて喋るっていうのは一番いいのちゃうかなと。聞きやすいし、
まあ、身近なことも含めてという感じで、ね、
例えの仕方がね、だけど、うんうん、結構専門用語入れて喋るとね、うん、この頃横文字多いでしょ、
はい、
IoT とか言われたら何分からへん人もいるやん。
分からないです。ちょっとなんか業界用語的な難しい、ね、表現とかされたら、
そういうなんかそういうことができるだけないやん。だから喋る場合はこの言葉はこういう理由ですよっていうのを喋ってから喋ってあげると分かりやすい。
プレゼンをねされることも多いと思うんです塾長、うんうん、どんなプレゼンをする人が一番話こう分かりやすいとか食いつきますか塾長が。
どうなんよね、うん、僕あんまりそんなこと難しい考えて聞くことないし、うん、まあそれはね確かにね、興味のある人の話を聞くのは面白い、うんうん、例えば京都やったら境内会やったら京セラの稲森三重会長とかね、やっぱり喋られるのはね、聞いてるとやっぱもうそう分かりやすいし、問いかけて、あ、こうやって紙砕いて喋っていただくんだよな、そんなんやっぱり見本になりますわ、
はい、
だけど専門性のあるね、あんまり厳しい大学の先生が喋るとなんか授業の一環みたいな感じで、
なんか眠くなってね、
授業って眠くなるやん。
そうですね、そうそうそう、うん、
だからあんまりこう関心は、内容はものすごいエモやと思うんだけど理解しにくいっていうね。なんか興味のある人の話は聞くのは好きやな。
うん、もう本当難しいですよね。スティーブ・ジョブズのね、うん、プレゼンの話を学校の授業に取り入れたりする学校もあるみたいなんですね、うん、やっぱりプレゼンの名手だと言われているん で、ね、日本ってやっぱなかなかまだそこまでこう上手い人ってこうないんじゃないかなと思ったりもするんですけど、
まあまあそういう意味では私は日本っていうのは、ね、うん、そういうこと下手やね。
やっぱりこう押す感じがないんでしょうね、まあ、そこが浮かしたのかもしれない。
スティーブ・ジョブズの講演でもね、うん、それはもういろんなことを考えて、うん、格好であのスタイルで、うん、照明でね、うん、それ全部考えた形でやっとんね。
なるほど、
うん、あんな T シャツ着てね、黒いの着て出てきてやね、でそのスマートフォンの説明もね、す、うん、っときもあれはもう考えて考えていろんなやつがやって作ってやっとる、
ポケットから出てきてね、
うん、
だから
あれはね、
あれも演出なんですね全部ね、
あれ演出なんや。だからすごいなと思う。だからああいう、ね、演出力あるのは発信力あるし僕はええと思うね。
日本もそうなってきますかね。
うちはね下手なんです。それやっぱりこれからそういった人材が入ってもらっていろんな指導をしてもらってね、いい発信力のできる話ができたらいいなと僕は思いますね、
はい。まあ、最後になりますけれども、人に何かを伝えるときに一番大事なことって何でしょうか。
いや、 やっぱり嘘をつかんとしにまっすぐに喋ってあげたらいいのちゃうかな、うん、
なるほど、ありがとうございました、はい、今週は塾長に講演についてお話を伺いしました。それではここで一曲です。
はい、宇多田ヒカルさんの真夏の通り雨、
はい、はい、それではどうぞ。 Oh yeah, so much what you're waiting。
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
超営業賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超営業塾長、住まいに関するスペシャリスト超営の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日いただいたお便りはこちらです。今住んでいるアパート、自転車置き場に自転車がいっぱいになって止められません。こんなに住んでいる人多かったかなという感じです。はみ出して止めても仕方がないですよね。文句を言われたら言い返しても世間的にはおかしくないですよね、というお便りです。
もうこれね、多いんですよ。
多いですね。最近
自転車がね、市内には氾濫してるね。
はい、自転車置き場が少ないんでしょうかね。
自転車置き場は作ってるんだけども、なんか前のど、まあ、うちらの場合はね、一応うちの貼ってるんですよ、シールをね、だからであんまり多い場合は、一応予告で古いやつを貼っといて、でそれを廃棄すると、廃棄するのにもね、今はどうかしらが、昔は1台2000円いった
の。そんなにかかるんですか。
かかるんですよ、だから本当はね、各個人の人が所有者がちゃんと持って行ってもらう、退去の時はほっとかずに自分で処分するという、やっていただいた方が非常にありがたいんですけどね。
まあ盗難されたくないからといってマンションの共用部分に置いている方ですとか、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんです ね、
まあ、共用部分は基本的には、ね、置いてはダメやって、
ダメなんですよね。
消防署がもそうるさいですから。
ということは家に、上に持って上がるとき、まあ、お部屋に持って上がるときは外ではなく家の中に入れなきゃいけない。
家の中がベランダやね。
ベランダまで。ベランダ
最近いい自転車の場合は軽いでしょ、
はいはいはい、
軽いから、まあ、ちょっと壁にかけるとかね。結構アメリカへ行ったら自転車乗ってそういう指令みたいなの乗れて、自転車のまま乗って、で縦にこう引っ掛けとフックがそこ
へ、
かけるっていうケースありましたけど、
ね、なんかバスの後ろに引っ掛けるやつもありますよね。
そんなのはできてるでしょ。だからマンションの場合はね、まあそれは何とも言えないんですよ。我々みたいにやってたらもう自転車置き場増やそうかとかね。であれやっぱりカーポートみたいなこんな屋根付きのやつつけますやん、
ええ、
増えてきたらね、結構あれお値段かかるんで、家主さんがもうほっとくとですね、雨のままバーッと置いてるとこもあるしね、まあ、うちはできるだけね屋根をつけて雨かからないようにしてるんですけども、関係ないね最近は、駅の近くって関係ない人がそこを置く。
もうちょっとあれですよね、置きやすい場所があったらね、安全かと思ってちゃっかり止めたりとか、マンションとかね、まあ、アパートとかいろいろ借りますと、こう自転車の貼るためのシールをいただけ て、ね、それを後ろに貼って、まあ、それがこのマンションのものなのかどうかっていうチェックをすると思うんですけど、もうその貼ってないやつも普通にこう堂々と置かれていたりとか、
まあ大体 30件あったら30台は必要でしょ、もし仮にファミリーで住んでる場合はね、はい、まあ、シングルでもそうですけど、そこに子供がなければまたちっちゃい自転車が増える、
そうですね、
そんなもんだからあれ有料しなしゃあない、1で200円とか300円とか取って、
でもね、有料にしたらまたそれはそれで勝手にもう止めちゃう人が増えちゃう気もしません。
いやだからシール貼ってもう止めた人は全部掘ってしまう廃棄
でも廃棄もお金かかるんですよね。
そうあれね、街の中で結構多いで、で放置自転車を撤去するのやってるでしょ、最近、あれ持って行ったら固めたらものすごい多いだろうわ、ずーっと多いだろうわ、取りに行ったらあれもうやっぱり駐輪代と取られるでしょ、保管代がすごいです。あれ自転車ちょっと多すぎのちゃうか、最近余計ね、市内ですと歩道の中を走りません。
あ、そうですね、
危ないしね、だからあれなんとかならんかなって僕ら思うけど もう
この辺りの通りもね、本当に車道を走らなきゃいけないと思っても危ないから、やっぱり歩道を走ってしまったりとか、
そう、ね
ね、ありますし、
自転車道必要やね、まあ、マンションと全然関係ない話、
そうだんだん離れてきましたけれどもまあでもこれやっぱり大家さんにご相談をした方が、
はい、大家さんに相談していただくのが一番いいです、
はい、それでは塾長今週のツボです。
はい、今おっしゃったように大家さんに相談して、管理会社に相談しておいて、きちっと置いてください、
はい、参考にされてください。
あと不要の場合は、 きちっと自分で片付けてください。
そうですね、
管理会社がやると1台2000円かかるから。
そうそうそう、あの傘を捨てるように自転車を捨てないようにお願いしたいなと思います。
いいこと言いますね最近
なんかたまにはありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報も盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超ええ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超ええ。
月決
金大陸
超ええやん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは塾長、タッチで簡単、はい、超ええやんです。
はい、タッチで簡単超ええやん。今年は今月末、
はい、
イオンモール2つ、はい、京都駅前と五条にできます、
はい、
さあ増えてきましたよ。
増えてきましたね。
ね、
まずは寺田部長のお声いただけますか。
ちょっと待って、
あ、すいません、
お部屋探しはイオンモールへ行ってください。
わかりました。
それでは寺田部長よろしくお願いします。タッチで楽ちん超ええやん。タッチで楽ちん超ええやん。タッチで楽ちん超ええやん。
あの本当にこう、あの超ええさんの社員さんと思えないようなプロの方のお声かと。
ほんま、
はい、
ええー、
大好評、イオンモールに2店オープンいたしますね。五条、ね、はい、と駅前。
そうです。
ということで、はい、まあ、これからもぼちぼちと秋に向けて転居もされる方も多いかと思います。
お部屋探しはイオンモール。このキャッチフレーズで行こうかな。
イオンモールはどの辺にあるんですか。まあ、広いですかね。
いや、それは探すのも醍醐味や。ポケモン GO ばかりしんと、うちのイオンモールの探してください。
ねえ、もうすごいことになってますよね。もう私ね、子供に気づかれないために必死。
何を？
ポケモン GO。
やってんのか。
いや、やらせないために、なんか存在気づかせないように。
あ、そう。
すごい、だって夏休みそればっかりになっちゃいますもん。まあいいや、続いてEガレージです。
はい、はい、Eガレージ。奥のマネージャーお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。25,000円で看板をご購入いただき、お持ちのガレージにつけるとですね、ガレージ検索サイトをご利用いただけます。月々の、ランニング費用はなんと無料。看板1回のご購入でずっと空いて困っているガレージの、広告をしてくれます。このEガレージをご利用ください。連絡先はですね、075-361-0601 075-361-0601 まで、ご連絡いただくか、ネットでEガレージと検索していただき、ホームページよりメールいただけると幸いです。ガレージを管理されている管理会社様、マンションのガレージが空いて困っている家主様も、大歓迎です。イーガレージをよろしくお願いいたします。
はい、こちらも大きな契約が決まりまして、ますます絶好調のイーガレージです。
はい、
ぜひ駐車場をお持ちの方、本当にあのランニングコストかかりません。初期費用だけですので、チョエのイーガレージ検索してみてください。そして年末チャポン宝くじ、まだまだ受付しております。当選総額は700万円、毎月熊本復興支援プレゼント、うん、いろいろ当たりますよ。ただし長英さんの管理物件にお住まいの方限定の企画となっております。権利がある方、まだ登録お済みでない方はお早めにお願いいたします。 合わせて長英さんにやってほしい企画も大募集しております。こんな企画やってほしい、あんなサービスあったら嬉しいな、ぜひぜひお寄せください、採用された方は塾長から豪華商品がプレゼントされますね、塾長
豪華な、
豪華な
ものすごい焦点ちゃう
よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのお手寄りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
浅田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。